おはようございます。よくいらっしゃいました。先週はね、もう野球 WBC、ね、一色で、普段野球見ない方も見たんじゃないかと言われてますけども、私はもともと野球が好きですから、決勝戦を最初から最後まで見てましたけども、ね、あんな結末が訪れようとはっていうね、イカ様でもあれはできんだろうなっていう感じでしたけどね。まあいろいろ後日談とかね、その途中であったいろんな出来事、エピソード、サイドエピソードみたいなのもいろいろ紹介されて、デッドボール当てた佐々木朗希君がね、ロッテのお菓子を持ってったとかですね、あんなこと昔は報じられなかったですけどね、なんかこう、まあ、スポーツにまつわるいろんなエピソードっていうのはなかなか面白いですけど、まあ、私もあの後いろいろネットニュースを見てて、一つすごく面白いなと思ったのは、大体国際試合で日本の選手が一番困るのはボールらしいんですね。ボールで、まあ、今回もそのメジャーリーグのボールを使う、まあ、今回まあメジャーリーグの選手会が主催している試合なので、メジャーリーグのボールを使って、で日本の公式球とそのメジャーリーグのボールってこう微妙に違うらしいんですけど、でも今回のピッチャーを見てるとですね、全然その違和感なくみんな投げてたんですよね。でどうやってたのかなと思ったらですね、ネットのニュースを見ると、あのプロ野球のボールっていうのはそのまま使うんじゃないそうです、はい、用具係の人がですね、この泥を混ぜたなんかこの水かなんかそういうもので洗うんだそうです、ね、でそれでその表面のこうなんか、ついてるものを流したり、それでこう適度な湿り気を与えて、で今回はですね、そのあのメジャーリーグで使ってるボールをダルビッシュが持ってきて、用具係の人にもうちょっと泥をつけろと言ったそうなんですよ、ね、したらなんかね、1試合に 2,3 ダース使うらしいんですけど、多い時はもっと、でそれをつまり日本のピッチャーが使う球はですね、用具係の人が全部1球ずつ日本人に合うようにその泥をまぶしてたんですよ。違法じゃないんですよ、ちゃんと必ずやるそうですけど、ちょっと僕の表現が正しくないかもしれませんが、それがね、ネットニュースに書いてあってですね、お MVP は用具係じゃないかなと僕は思ったですね。見事にみんな滑りやすい、ね、メジャーリーグのボールで落ちる球を投げてましたから、そんなサイドエピソードも楽しませてくれまして、まあ、今年もプロ野球はあんまり盛り上がらんかもしれないですね。もうちょっと世界一の人たちが戦ったのを見てますからね、まあ、それでも、野球がもっと、ね、世界で広がるようにという意味でやってた大会だそうですから、日本のプロ野球もね、もう盛り上がって、まあ、何よりカープが勝ってくれればいいわけですけど、まあ、結局はそこですけども、はい、まあ楽しみにしたいと思いますが、さて今日はですね、不登校の話をしたいと思うんですけど、私はまあ不登校の話なんか聞かんでもええわと思う方もおられると思いますが、まあ、今年はですね、まあ、私が書いた心の時代のキリスト教という本からお話をしているわけですけれども、その第18章にこの不登校についての章があるわけですけどね、まあもう子育て終わったとか、まあ、子育て子供は関係ないやと思われる方もあるかもしれませんが、これからお話ししますけれども、この不登校の問題っていうのは子供を今育てている人や子供たちだけの問題じゃないんですね。これはすごく大きな本当に国の問題なんですね。で不登校っていうことについて一応まあ文科省が定義を持っておりまして、年間30日以上欠席した児童生徒のうち、欠席理由が何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因背景により登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるもの、ただし病気や経済的な理由によるものを除くと。だから病気でまあ来れない子とかですね、まあ経済的な理由で来れないということは今ありえないんですけどね、義務教育は無料ですから、まあ、だから病気で来れないことを除いて、年間30日以上欠席したと欠席すると不登校ということになりますね。で今申し上げましたけども、この 不登校はですね、我慢していかない、もうほんま我慢していけばいいのに我慢していかない子供、の問題じゃない、あるいは無理してでも行かせない親の問題でもない、あるいは指導が不十分な先生の問題でもない、この国の子育て全体の問題です、はい、これを私は最初にちゃんと申し上げておきたい。だからこれはもう日本国民全体の問題なんですね。というのはこれ見てください、これ不登校の児童生徒のグラフなんです。で、平成13年から始まってますけれども、最後平成3年で、つまり一昨年で終わってるんですけど、見ていただいたら分かるようにですね、この5年ぐらいでギュギュギュって増えてます、ね、でこれ令和3年で終わってるんですけども、まあ、今年令和5年ですけども、去年はもっと増えてます。つまりコロナになって不登校の子が急激にまた増えてるんです。でそれはこの本にも書いてあるんですけども、私が、まあ、私は今小中学校には行ってないんですが、高校に行ってますけども、私が行ってる高校でコロナになった年ですね、いきなり学校が閉まっちゃったんですね。登校させない時期があって、それで再開になって子供を登校させるようになったんですけども、入ったばかりの1年生の子がですね、10人以上来なかったんです、ね、せっかく入学したのに。でもそれがですね大問題になりまして、でそれはその学校だけじゃなくて他の学校でも同じように起こっていた。で高校だけでもない中学校も小学校も、まあやっぱりコロナで、これからっていう時にピタッと学校が止まっちゃったこともあってですね、まあ、他にもいろんな問題があるんですけども、やっぱり集団に出ていくことの怖さとかっていうこともあって、ガーッと増えてですね、うん、でこれは文科省のさっきの定義に当てはまる子ですから、実際にこの学校に来れない子どもはこの 2,3 倍います。そして今小中学校ではふれあい学級とかですね、そういうこの普通のクラスに入れない子が、別のクラスで午前中とかね、学校に来てそこで個人的に勉強見てもらったりして帰るっていうのクラスがあるんですよ。全てにあるんですよ。それは文科省が作ったんですけど、そういうクラスに来てる子も結構いますから、そうすると実数はですね、多分 2,3 倍、これより 2,3 倍いるということになるんですね。つまりこの今これでこの令和3年で見ると1000人に対して50人ということは20人に1人が不登校ということですね。文科省の定義でも中学校で1クラスに2人以上いるということです。1クラス2人以上不登校ですよ。皆さん知ってました？もっと少ないんじゃないかと思ってたでしょ、ね、で実際はそれよりもっと多いです。はい、ふれあい学級に行ってる子もいれば、30日はいかんけれども休みの多い子、だからもう多分この 2,3 倍はいる。そうするとクラスに、下手すると3人4人5人、そういうものすごいこの、まあ、不登校の子がですね増えてるんです、だから私はこれはこの国全体の問題だと言ってるんです。もっと頑張って生かしゃええじゃないかとかですね、何を甘かしとるんじゃみたいなことを言う人いますけれども、まあ、とんでもない話ですね、そんなことでこんなクラスに2人も3人も4人も不登校の子は、がおるわけないわけで、ちょっとなんかちょっと最初から力入ってますけどね、まあ、私は現場にいるのでスクールカウンセラーをやってますから、本当にこれはね、大きな問題ですね。でまあ、不登校の原因について、まあ、この本にちょっと私詳しく書いてるんですけども、まあ、実際原因ということで調べていくと、ここに挙げたような、まあ、8つのタイプに、まあ、分類はされます。でまず学校生活に起因するタイプですね、その人間関係のトラブルとか、あるいはいじめですね、いじめもねすげえ増えてるでしょ。これねもうびっくりですよ。皆さんこのグラフ見てください。いじめのこれ認知件数ですよ。学校がいじめを認知している件数がこれで見るとですね、平成27年からビョーンと増えてるんですよ、ね、平成26年ぐらいまでは10万件だったのに、令和3年は60万件だったんですよ。20万か、合計小中で合わせて20万だったのが60万だったということは3倍になってるんですよ。だから 学校に来れない子も増えてるし、いじめも増えてるんですね。だから学校の本当に今ね、学校大変ですよ、まあ後で言いますけど、一番大変なのは先生たちですね。そんな中でね、一生懸命子どもを指導してくださってるんですけども、まあ、この教会にもね、学校の先生されてる方もおられますけども、まあやっぱりいじめによって学校に行けなく来れなくなる子、それから遊び非行タイプってですね、まあ、昔はこの非行に走るっていうのは中学校ぐらいから非行、いわゆる非行少年とか非行少女とかいたんですけど、今ほとんどいません。それよりむしろスマホとかオンラインゲームとかにはまっちゃって、昼夜逆転して学校に来れなくなる子が多いですね。そういう子はもういます。もう小学校ぐらいからでももう一晩中オンラインゲームやってるとか、ずっとスマホ見てるとかですね、もう朝起きられないみたいな。それから無気力タイプっていうのは昔多かったんですけども、スチューデントアパシーっていう英語がありますけれども、なぜだか気力がないと、そういうタイプですね。それから勉強につまずくタイプ、意外にこれは多いです。意外に多いですね。やっぱり勉強が分からなくて、学校に行ってもつまらない、もうそれこそ分からないのにどんどんね進んでいくと難行苦行ですよね、知らない単語が耳の奥飛んでいくみたいな感じで、それでもうちょっともう学校は難しいということで行かなくなると。それから情緒不安タイプ、これがねコロナになって増えてるんですね。まあ、私もこれ実感としてあるんですけれども、すごくこうなんていうか感情に波があるんです。だからすっごい学校来てすっごい元気だけども、来れない時はもう家の中でもう布団かぶってもう震えてたり泣いてたりして、ほんとちょっとこう双極性障害っぽいような、そういう子が増えてますね。それからまあ意図的拒否タイプっていうのは少ないですけどね。なんで学校なきゃいけないのかと、学校に意義を感じないというですね、ちゃんとした主義主張を持って学校に行かないという子はいなくはないです、ね、それから発達障害が隠れているタイプですね。発達障害のせいで集団生活が難しい、適応が難しいという子もおりますし、で、まあ、一番最後に書いてある複合タイプっていうのは、まあ、様々な要素が絡み合っているタイプで、おそらく一番多いです。単純な理由じゃなくていろんな理由で学校に来れない、そういう子たちが、おります。で、ここもさっき、まあ、いじめの件数ですけどね。じゃあ学校に行けなくなったらどうするかと、まあ、皆さんのお子さんやお孫さんや、親戚の子や近所の子や学校に行けない、ね、学校に行けない子がいるという話を聞いたら、まあ、私たちはどうしたらいいかということですけども、まあ、本人の話気持ちを聞くということが一番大切なことですね。一方的にこっちから無理やり行かせるとか、ね、首に縄をつけて連れていくとか、もうそういうようなことはね絶対やっちゃダメ。なんか とにかく連れてきゃなんとかなるんじゃないかっていうのはですね、それはですね完全な人権蹂躙ですからね、はい、でやっぱり本人の話を聞くっていうのがねすごい重要なことですね。で、まあ、これは親子で話せるチャンスだと僕は逆に思ってですね、学校に行けなくなったということは、それまでいろんなことを抱えてたけれども、それを吐き出せなかった、言えなかった子が学校に行かないということで、その自分の気持ちを表せたわけだから、いいチャンスなので話しましょう。でも親に話せない場合だったらですね、まあ、そういう場合にはプロのカウンセラー、ね、スクールカウンセラーが小中学に必ずおりますから、そういう人たちに頼んだりして、話を聞き出してもらうと。まあ、私もそういうケースで親がいくら言っても何も言ってくれないんで、先生ちょっと話やってくださいって言ってですね、子供の話聞くことは多いですけどもね。でそれでもダメな場合は友達を介して話をするとかいうようなことで、やっぱり本人の気持ちをしっかり聞くというのが一番大事なことですね。で注意すべきことはですね、慌てないということですね。学校に行かなくて大丈夫です、はい、学校に行かなくたって死にはしないです。でも学校に行くことで死んじゃう子がいるんですね、そういう本があります、学校に行ったがためにまあ、いじめに遭うとか、あるいは精神的にしんどくなってその自死を選んでしまうという子がいるの で、で行かない方がいいです。そういう場合もう明らかに、で行かなくたって大丈夫です。行かなかったら勉強ができないじゃないかとか、行かなかったら社交性が育たないんじゃないかとかですね、それは学校以外でいくらでもできますから、そんなことは、で放り出さないことですね、昔は結構このタイプの、ね、人がいたんですよね。もう勝手にしろと、まあ、よく昔よくあったのは、お母さんは何とかしたいと思ったけど父親はもう諦めてると、放り出してると、 ね、そんな学校行かないような、まあ、うちの子じゃないって言ってですね、本質はそうじゃないと思いますよ。だけどももう放り出してしまうんですね。これも良くないですね。で決めつけないんですね。なぜいけないかということを決めつけないことです。でこれね、最後までわからないことだってあるんですよ。なぜいけなかったのか、まあ、また再び投稿するようになったとしても、なぜあの時いけなかったのって聞いてもわからないことだってある。だからそのまあ学校に行けなくなると、さっき見せたようなですね、どうしてこの子が行けなくなったのかということを探したくなるんですよ、原因をね。で確かにその原因がはっきりすれば、まあ、例えばいじめられてるとかね、先生に何かひどいこと言われたとか、 あるいは自分自身が何かやってしまって、そのことで学校で、まずい立場になってるとか、まあ、はっきりした原因が分かればいいですけど、そういうのはあんまり多くないんですね、実は。だからなかなか出てこないので、まあ、原因を決めつけないことは大切なことですね。一番避けたいことは何かというとですね、引きこもってしまう、誰ともコミュニケーションを取らなくなってしまうというのが一番避けたいことです。あるいは心の病気にかかってしまうとか、あるいは心の病気が発症しているのにわからないということが一番避けたいことではあるんですね。で、まあ、一番大切なことは何かというとですね、これは学校に行けることがゴールじゃないということです。なんか不登校で学校に行けなくなって、あ、学校に行けた、よかった、よかった、学校に行けたからよかったっていうような、そういうこう短絡的なね、考え方はね、まず良くないですね、うん、学校に行けたからいいってわけじゃないですね、うん、むしろせっかくつまずいたんだと、ね、せっかく自分の意思を子供が表したんだから、それを大切にしてあげましょうと。ああこの子はこういうことが苦手だったんだなとか、こういうことで辛い思いしてたんだなとか、ね、いやこんなことしたかったのかっていうことが不登校になったがゆえに明らかになることがあるんですね。むしろ成長のチャンス、ね、だからすごいネガティブに捉えがちなんですね。学校に行けないって、学校に行けないっていうだけでなんかもうダメな子みたいですね、そういうふうに捉えがちですけども、そうではありません。成長のチャンスだと捉えましょうと。でやっぱり大切なのはね、親子の信頼関係を保つことですね。もともとしっかり信頼関係があればいいけれども、そうでなければ、これをチャンスにしっかり子どもたちと、さっきも言いましたけども、子どものコミュニケーションを取って、一緒に過ごして、一緒に遊びに行って、一緒に、何でもいいから共通の言葉を持つことが大切なんですね、どんどんその子どもと大人、親と子どもはね、共通の言葉を失っていくんですね。子どもは子どもの世界を持っていくから、こうで親は親の世界ですからね、どんどんその世界が分離してしまって、お互いに共通の話題がなくなっていくんです、ね。まあ、僕はその不登校になった子どもの親御さんに言うのは、それは子どもさんたち、子どもさんと一緒に何か遊べることを探しましょうと、漫画が好きだったら一緒に漫画読んでくださいとか、ね、アニメが好きだったら一緒に見てくださいとか、スポーツが好きだったら一緒にやってくださいとか、そうやってこう一緒の言葉を持ちましょう。信頼関係を保ったり築いたりしていくいいチャンスですよと、うん、だから振り返ってみた、不登校の時に、学校に行けなかったけど、あの時にお父さんと遊んだの楽しかったなとかね、あの時お母さんと一緒に料理したの楽しかったなとか、そういうことの方がね、意味がある で、ね、でクリスチャンの場合ね、よくないのはね、過激な宗教的手法に頼ることがあるんですね。これどういうことかというとですね、なんか無理やり祈祷院とか連れてってね、朝から晩までお祈りさせるとかね、でこれ笑い事じゃなくてね、実際こういうことがあってですね、でもう散々こういうことやって、もう関係がズタズタになってから、堀川先生なんとかしてくれて電話かかってくるんですよ、うん、どうしてですかって言って、いやいやもうあっち行ったとかこっち行ったとか、あれやったとかこれやったとかですね、いやそうですかみたいなね、よくあるので、まあ皆さんはそういうことはないと思いますけれども、まあでも信仰的な解決についてね、一緒に考えることですね、一緒に祈ったりね、一緒に考えることがすごく大切ですね。でそもそもですね、この行けないとか行きたくないっていう学校をね、うん、これが問題なんですよ。ね、そもそもの問題は何かというと、ね、行きたくない子がね、クラスに、3人も4人も5人も行けるような学校ね、そのもう学校制度そのものの問題ですよ。 で、そもそも教育っていう言葉は英語ではエデュケーションと言いますけれども、エデュケーションっていうのは、ここに、英語の先生がおられますけれども、エデュースですね。エデュースっていうのは引き出すっていうことです。引き出すっていう、ね、我々は教育っていうと教えてやるって感じするじゃないですか、じゃないですか。教育、本来の教育は引き出すことなんです。エデュースなんです。エデュケーションっていうのは引っ張り出すことなんです。つまり子どもたちの中に隠れている潜在的な能力を引き出してあげることが教育なんです本来は。でも日本の学校教育っていうのはそういうスタンスじゃないです。お前ら何も知らんから教えてやると、やらせてやると、そういう、まあ、昨日も、まあ、私もさっきちょっと西本さんがしてくださいましたけど、私も午前中の映画見てたんですけどね、女性の教育者の、ね、話でしたけれども、素晴らしい、ね、日本の明治時代にもあんなすごい人がいたんだなと思いましたけれども、明治時代に義務教育が始まった頃の、ね、教育者の話ですけれども、まだまだ日本の義務教育っていうのは、まあ、始まってね百数十年ぐらい経ってないです。でやっぱり そもそも日本の教育っていうのは、分からない子に教えてやるっていう、そういう、こうスタンスが強くあったんですね、うん、でもそれはどこかでね、やっぱり気づかなきゃいけないです。そういう教育が本当に正しいのかどうか、それは子どもたちのためになっているのかどうか、ね、で実際文科省もね困ってるんですよね。どうしたらいいか分からないです、うん、彼らも正直に言えばいいと思うんですけどね、まあ天下の役人ですからね、私は分かりませんとは言わないですけど、ずっと詰め込み教育やって、詰め込みすぎた、お前詰め込みすぎだって言われるとゆとり教育やって、ゆとりやりすぎだって言うと今度脱ゆとりでしょ、うん、誰が苦しんでます、この中で。子供でしょね、うん、まあもみくちゃにされとるわけですが、人間のこの日本の教育行政の右行ったり左行ったりする中でね。でもこの詰め込みもゆとりも脱ゆとりもやっぱりエデュースっていう感覚がないんですよね。まあ最近ちょっとそういうことを言うようにはなってますけど、実際学校教育はそういう雰囲気じゃありません。まあその学校のねスタイルが表してます。皆さん小学校どういうスタイルですか、どういうスタイルですか。皆さん小学校って黒板があって先生これでしょ、前みんな聞いてる、ね、で前向いて先生の言うことをこう書いて、ね、うん、これエデュースじゃないんですよこれ、ね、でまあ教育、特に初等教育が進んでるのは北欧と言われてますけども、なぜそうかっていうことは、まあ、いろんな考え方ありますけども、私がやっぱり素晴らしいなと思うのは、フィンランドの教育の理念というのはですね、教育の方が子どもに合わせるっていうのがフィンランドの理念なんですよ、うん、教育の方が子どもに合わせていくと。まあこれはだから北欧、まあデンマークとかスウェーデンとかね、そういう北欧ので、これも実はですね昔からじゃないらないそうです、うん、割と最近なんです。それまでのやっぱり教育方針が間違っていたということに国が気がついて、本来の教育とは何かっていうことをもう一回考え改めて、そういうふうにやってる。まあ皆さんもお聞きになったことあると思いますけども、教科書なんかなくてね、集まってきたら今日何するって先生が聞いて、今日はちょっと蝶々取りに行きたいと、蝶々取りに行こうかってね、で蝶々取ってきて蝶々についてみんなで考えようかってですね、そんなんで先生大丈夫なんですか、算数できるんですかって、そういうところもちゃんとやってますから、もう日本よりはるかにレベルが高いですね。で日本の子供を、日本はですね子供を教育に合わせようとする、学校に合わせようとする、だからいけない子供が出てくるんですね。いや先生昔はおりませんでしたよと、昔はね有無を言わさず連れてっただけのことなんですよ、だから子供に大人が、まあ、学んでいくというか合わせていくというか、子どもたちの持ってる可能性、無限の可能性をどうやって引き出してあげたらいいかっていうことを考えて、本来は教育をしなきゃいけないんですね、うん、 で一番大変なのはね先生たちです。はい、私はスクールカウンセラーをやっているので、スクールカウンセラーってそもそもですね、この不登校対策として文科省が作った制度なんです。不登校と、いじめ対策なんですけども、でもある時からですね先生のケアもやってくれって言われるんです。はい、実はですねちょっと正確なこと覚えてないですけど、広島市の先生が心を病んで、小学校の先生かな、心を病んで辞めたり休んだりする率がねワースト1になったことがあるんですよ。ね、で慌てて教育委員会もスクールカウンセラーに、私たちにですね先生の、心のケアもしてもらえませんかって言って、僕はもともとそっちが先だろうと思ってましたけどね。でもじゃあ何をやるかというと、ね、研修やれって言うんですよ。いやそうじゃないだろうと、先生の心を楽にしてあげるのはあんたらでしょうと、ね、どんだけ今しんどい思いしてるか、そんな話も、しても全然私がわーわー言っても届きませんでしたけど、でもね膨大な書類があってね、もういちいち細かいんですよ、管理されててね。それで親のクレームも半端じゃないですから、モンスターペアレンツみたいなのもいるしね、だからサービスになってますから、それに応えなきゃいけない。その結果として学校の先生になり手がどんどん減ってる。もう大変だということをみんな知ってるからね。そのうち学校の先生が定員割れします。実際そういう件も起こってるんです今。だからそういう件はよその県に行って青田してるんですよ。よその県の大学のね教育学部行って、あんたうちの県に来んか、うちの県給料ええぞ言ってですね。で本当の話ですよこれ。で、小学校中学校はもうそうやって文科省が管理してるから、なかなか変わらないんですけど、今一番変わってるのは高校です。はい、高校はですね今ね、どんどん多様化して、いわゆる通信制といわれる高校がどんどん増えてるんです。はい、このグラフ驚きますよ皆さん、これ見てください。これ黒い線がですね全日制の高校の数です。全日制の高校の数で、赤いのはね通信制の高校の数、逆転してるんです。今ね通信制の高校の方が全日制の高校より多いんです。知らなかったでしょ。全日制の高校行ってる子はね、あんた珍しいねみたいな。多分そうなりますよそのうち。なぜかっていうと、いわゆるその通信制といってもね、やっぱり学校に通ったりすることもあるんですけど、多様性を認めてるんですね。実際中身はね、まだまだなところはあるんですけども、でもこういう仕事がしたいとか、ああいうことをやりたいというと、通信制の高校はそれを認めて、それにこう対応する、その対応力があるから、広島で一番最初にできたのはクラークっていうところですね、北海道ですけど、甲子園まで行きましたからね。結構最近常連校になってますけど、生徒がね1万人以上いるんですよね、全国にあるから、だから高校の方は割と自由にどんどん作れるんで、小学校中学校自由に作れませんからね、こうはできないんですけども、もう要するに子どもたちのニードに合わせてきているということにおいては、私はこれはとてもいいことだなと思ってます。別に、私今全日制の高校のスクールカウンセラーもやってるから、自分で自分の首絞めてるようなこと言ってますけども、全日制の高校のいいところもありますよ、もちろんありますけども、要するに多様化してるっていうことですね。でもそれは子どもに合わせようとしていることの、一つの表れかなと思ってます。はい、で私、こういう話をしているのは実はですね、この本にも書いてありますけども、かつてこの教会でフリースクールを私やってたんですね。97年から2000年までわずか3年間の間ですけども、覚えてらっしゃる方もあるかもしれませんが、カリスと呼んでましたけども、ボランティアの方々にも助けていただいて、フリースクールを、学校に行けない子どものを預かってね、フリースクールをやってました。で延べ20人ぐらいの子どもたちを預かって、午前中は個人的に勉強したい子は勉強を見て、午後からは竜王公園で野球やったり、太田川で釣りしたり、夏はキャンプ行ったりですね、好きなことやったんですけども、そこでね私が一番心を痛めたのは何かっていうとですね、傷ついてたんです。みんなね学校に行けないことで親も子供も自信をなくしてた。 たかだか学校に行けないだけなのに、自分はダメなんだと、自分はダメな親なんだと、自分はダメな子供なんだと、なんかそういうね、あの気持ちを持ってる子が多くてですね、で学校に行けない自分を責めたりとか、親たちも育て方間違ったのかとかですね、責めてて、それはとても僕はあのなんかね、一人の大人としてね、申し訳ない気分になったしね、いやそんなことないですよと、ね、そしてあのやっぱりそこで一番何が大切かなと思ったのは、まあ、人数も少なかったし、ボランティアの方々もおられたので、あのすごくこう子どもと密接に関われるわけですよね。でそういう中でこのすごい最初自信をなくして言葉の少なかった子どもたちがこう徐々に自信を取り戻して、元気になっていくということで、あの気づいたことはやっぱりこれ聖書の原則ですね。大切にされている、愛されていると感じられることが大切なんだなと、まあ、当たり前のことなんですけど、やっぱ子どもたちはその、まあ、学校に行けないということで自分自身がダメな子供なんだと思ってしまう、で自分なんか愛される資格はないんじゃないかとそう思ってしまうというのが本当に一番残念なことで、そうじゃないよと、ね、みんな愛される資格があるんだよと、だからつまずいた時に一緒に歩いてくれる人間の存在っていうのがすごく大切だなということを、まあ、わずか3年間の経験ですけどね、思いました。で実は私はこの3年間のフリースクールの経験から、後に、大学院入って心理学の勉強をしたんです。でここでこの時は全然まだ勉強してなかったんで、あの思いつきでやったんです。 ADHD ですから、はい、もう思いつきでやったんですけど、でもあのその後いやもっとねやっぱり子どもの気持ちとか親の気持ちとか人間の心理ということについてちゃんと勉強しなきゃいけないなと思って、このあと大学院行って心理学の勉強して資格を取ったりもしたんですね。だからそういう意味では僕自身がこう人の心とこう関わろうとするそのきっかけを与えてくれた経験でもありました。でまあ、つまずいた時に一緒に歩いてくれる人の大切さということで思い出すのはですね、やっぱりイエス様のことなんですよ。あのエマオの途上の出来事ね、ルカの24章、イエス様がよみがえられた日の出来事ですよね、イエス様がよみがえられたかもしれないというその話を聞きながらエルサレムを離れてしまった、まあ、逃げ出してしまった二人の弟子ですよね。僕は彼らを不登校の子供になぞらえるのはどうかなと思いますけれども、まあでもその他の弟子たちはねエルサレムにとどまってたんですけども、彼らはそこから逃げ出してしまった、ね、でおそらく後ろめたい気持ちもあっただろうし自信をなくしてたと思うんですよね、あれ恐怖もあったかもしれないし、その彼らにイエス様はどうされたかというと一緒に歩いたんですね。まあ、どのあたりでイエス様が追いついたのかということは分かりませんけれども、おそらく、短くても1時間2時間3時間一緒に歩いた、話し合い論じているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められたと書いてあるんですね。ご自分のことも分からない、まあなんで分からなかったのかっていうのは分かりませんけれども、でも少なくともイエス様はそうろっと言ってですね、本当に何食わぬ顔して彼らと一緒に歩いた。でこの一緒に歩いたっていうことがあって、そしてイエス様は問われるんですね、質問されるんです。歩きながらやり取りしているその話は何のことですか、まあ、これちょっとあの、ね、全部わかってるのにね、でこの質問して彼らの気持ちを聞かれてるんです。一緒に歩いて彼らの気持ちを聞かれた、そしてその一番最後の最後、あのエマオについてね、最後の最後にイエス様は聖書からご自分のことを話されたと書いてありますけれども、やっぱりこの一緒に歩いて彼らと語るっていうのはこの、まあ、言ってみればつまずいてしまったね弟子たちの心を回復させるために必要なプロセスだったんだと思うんです。そしてさらに言うとイエス様は無理やりエルサレムに連れて帰ろうとはなさらなかったんです。つまずいた彼らに最後にあのエマオでね、あの、まあ、それこそ生産っていうか一緒にご飯を食べて、 その後イエス様、その前にもうさよならっていなくなろうとした。これは君たちに預けたよと、ね、君たちの思いでエルサレム帰りたかったら帰りゃいいし、そうじゃなかったら構わないよと。このスタンスっていうかな、それは私は絶妙だなと思うんですね。だからね、まあ、もしかしたら皆さんの周りに学校に行けない子供がいるとか、あるいはそういう家族があるとか、お孫さんがいるとかいうことになったらですね、私たちがするべきことは何かっていうと、そういう子たちと一緒にいてあげることです。話を聞いてあげる、ね、こっちから何か言うことじゃない。ここでエデュースが必要なんですよ。引き出すことが必要なんです、ね、その子の気持ちを引き出してあげる。それも僕は大切な教育だと思うんですね。そういうことがね、なかなかこう我々苦手ですよね。どうしてもね、こうこっちの気持ちで、ああしろこうしろって言うのは簡単ですけど、まあ、でもイエス様を模範にするならば、私たちは一緒に歩かなきゃいけない。そして最後に申し上げたいことはですね、このマルコの10章の皆さんもよくご存知の御言葉ですよね。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないとイエス様おっしゃった。つまり子供から学べって言われたんですよね。これ究極ですよ。子供から学びなさいと。神様は子供に素晴らしいものを与えているよ、ね、大人が子供に教えるんじゃない、大人が子供から学ばなきゃいけない。子供から学ぶこともっともっといっぱいあるはずだよ。その気持ちこそが子供を幸せにし、そして大人も幸せになることなんだろうと。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福されたとか、これがやっぱり子供と関わる人間の持つべき態度だと思うんですね、うん、あなたから学ばせてくださいと。こっちが何十年生きていようとね、子供のようにならなきゃ神の国に入れないんですから、子供から学ぼうっていう気持ち、そういうものをやっぱり大人が、国全体がね、持たないと、やっぱりこの国の教育は変わっていかないのかなという気がするし、それでまあちょっと余談ですけど、やっぱりその少子化問題とかっていうことにもね、これは関係していると思うんですよ。やっぱりね、子供が生まれて育っても、あ、学校行けなくなるじゃないかとか、そういうリスクがあるからとかですね、そういうこともやっぱり子供を産み育てることの心配になってると思いますよね、この国で生まれたら我が子はいろんないいものを引き出されて幸せに生きていけるなと思ったらね、もうちょっと違ってくるような気もします、はい。まあ、それは余談ですけども、でも子供のようにならなければ、つまり子供から学ぼうとしなさいということだと思うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、今日は本当にこの国の大変大きな問題である不登校を取り上げて、私たちが子どもたちとどう関わるべきかということを一緒に考えました。イエス様は神の子どものようにならなければ神の国に入ることはできないと言われ、子どもたちを抱き上げて祝福されました。子どもから学びなさいと言われました。私たちはつまらない経験をたくさんしているがために、自らの経験を押し付けたり、自らの考えを子どもたちに押し付けることで、それが教育だと思ってしまいやすい。実はそうではありません。神様、あなたは私たち人間をそれぞれ素晴らしい宝物として作ってくださった。どうぞ私たちが、そしてこの国が、子どもたちを育てるということがどういうことなのか、もう一度本当によく考えて、正しい選択をこれからしていくことができるように、また全ての子どもたちが笑顔で学べる、そういう国になっていけるように、今学校に行けないことで本当につらい思い、苦しい思いをしておられる方々も大勢おられます。神様、どうぞその心に慰めを与えてください。学校に行けなくたって何の問題もない、いや、むしろつまずいたことで見えてくる正しい地平がある、正しい気づきがある、そして新しい絆が生まれてくる。神様、どうぞ一人一人の今困難の中にある方々に、あなたが光を与えてくださるように、 また今学校で、教鞭を取っておられる先生方も本当に今大変な思いをしておられます。神様がどうぞ力を与えてください。本当にキリストの愛で、子どもたちを愛し、また自らの技が本当に神の技として、さまざまな困難はあるでしょうけれども乗り越えていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうぞご起立ください。お祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。お座りください。